それでは続きまして、聖書の朗読に移りたいと思います。今朝の聖書箇所は、第二コリント書の5章の19節から20節です。新改訳聖書の2017版によりますと、新約聖書の361ページ、下の段の真ん中ぐらいになります。それではコリント人の手紙第2の5章の19節から20節までをお読みいたします。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。以上でございます。続きまして、西本牧師によります説教でございます。今朝のテーマは、和解を伝えるでございます。それでは先生、よろしくお願いいたします。はい、
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。それではメッセージの前にお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、こうして日曜日の朝、私たちを教会に招いてくださり、また敬愛します兄弟姉妹たちとともに神様を賛美し、また礼拝できますことを感謝いたします。この柏原の地にイエス様の救いが伝えられて、今年は93年を迎えます。まだこの世は混沌としており、なかなか希望の見出せないようなこの世の現実を私たちは見ますけれども、しかし神様は私たちに力を与え、また祝福を持って臨んでくださり、この困難の時代を共に生き導き、そしてまた将来に希望をつないでくださることを覚えて心から感謝いたします。また私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架で身代わりとなって命を捨ててくださって、私たちに愛を表してくださいました。どうぞまたこのキリストの愛が私たちの心の中に満たされて、どうぞまた心から賛美を捧げ、また喜びを持って生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。イエス・キリストは私たちに、あなた方は私のがあなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと、その勧めをなしてくださいましたけれども、どうぞまた私たち自身がこのキリストの愛によって満たされて、どうぞ互いに愛し合うものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも神の御言葉を私たちの心の中に与えてくださり、また御言葉によって私たちを強めてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの和解を伝えるということで、第二コリントの5章19節20節を中心に見ていきたいと思います。柏教会がこの創立して93年を迎えるということになったわけです。この辺の教会で戦前から伝道が始められている教会っていうのは あまり多くないと思います。で、93年前はどういう時だったかっていうと、その1年前、1931年には満州事変が起こったというような、もう日本にとっては大変な時代を迎える時であったわけです。じゃあ満州国が出てできて、それで解決できたのかっていうと、そうではなくて、そこからもう日中戦争が始まっていく。そしてその戦争はもう中国だけにはとどまらないで、もう太平洋戦争に発展していった。そしてついにはもう敗戦、終戦を迎える。で、今年はちょうどもう終戦から80周年というふうな、まあ言うなれば一つの区切りの時を迎えてきているわけですけれども、この柏原教会が建てられたっていうのはまさにその激動の中で教会が立て上げられていったということであるわけです。教会って言ってもですね、建物はその時 なかったわけです。そしてこの地に初めてこの福音を伝えてこられたドロシー・エレン・ホーアという宣教師の先生は、日本伝道隊に所属されておられた。そして日本伝道隊の、一つの目的は何かというと、イエス・キリストの福音、この純粋な救いを伝えるということが第一であり、そして救われた人たちはもうすでに教会があるので、その教会に救われた人たちを送っていくという、そういう働きをしていたわけです。だから街道を建てるということは全くしませんでした。ですから柏原に決して最初からこの街道ありきというような形で教会を作っていかれたのではなかったわけです。でどういう働きをされたのかっていうと、慰めの家というのをですね、作っていかれたわけです。でその慰めの家っていうのは、個人の家を開放したり、またあるところには公民館を使って、それぞれの地域で人が集まって礼拝をするというような、そういう形を取られたわけです。でそれをしたのは先生一人ではなかったわけです。記録を見るとだいたい5人ぐらいのですね、先生を助ける人たちが東京から一緒にやってこられて、そしてそれぞれの地域で集会を持って礼拝をし、そしてまたこの御言葉を共に学んで祈るということをやっておられたということであるわけです。だから街道はもうしばらくずっとなかった。やっとですね、戦後になって、それからしばらくしてからこの地にあったこの言うなれば倉庫を改装して、そしてそこを街道にし、そして今立っているこの教会堂が1980年にですね立ったということであるわけです。だから私たちの教会形成っていうのは、決して最初からこの礼拝する街道を建てて、そして伝道していくというのではなかったということであるわけです。むしろ一人一人の魂に救いが届けられていくようにということがですね、主眼であったと思います。そのような働きがなされて、この柏原、それから藤井寺、羽曳野、もうこの近辺には十数個のですね、その慰めの家が形成されていった。そしてその福音っていうのが日本人だけではなくて、記録を見ますと、その当時朝鮮から来られた人たちが八尾にですねたくさんおられて、先生はその現状を見られたときに、その人たちにも福音を伝えないといけない。ですからなんと独学で当時朝鮮語をですね学んで、最初は日本人の人が十何人か救われて、次の年にはチマチョゴリを着た朝鮮の人たちが十何人か洗礼を受けたというのが写真で残っているわけです。ですから先生のこの願いというのは、その一人一人がイエス・キリストに出会って救われる、そのことを願って伝道に励まれた。もうこの柏原にその教会が誕生して、翌年にはなんと隣町っていうか羽曳野の古市のですね小学校を借りて大運動会をした。でその時に集まった子どもたちの数が300人以上、もうその写真も残ってます。もう分団という形で団に分けてですね、のぼりを立てて、そして競技をした。もう今ではちょっと信じられないんですけれども、そういう働きがなされ、そしてまた先生が来られて5年ぐらいしてから、古市の会館を借りて河内聖会を行って、バークレー・バクストン先生を招き、この聖会を催すっていうようなですね、本当にこの信じられないような働きがなされていったわけです。それは私はもう本当にご聖霊が働かれてそのことがなされたと、そのように信じているわけですけれども、じゃあ先生がそれを行うっていう動機は一体どこにあったんだろうか。それこそ太平洋戦争が始まり、適正宗教ということで、 やがてはその強制送還される。でも先生の思いは、自分は戦争捕虜になっても日本にとどまるって言ってですね、言われたんですけれども、一番最後の連絡線でもう強制的にもう日本をもう追われてしまった。でも先生の心の中にはいつも日本の思いがあって、終戦昭和20年12月に婦人宣教師としては日本にもう第一号で帰ってこられたというようなことを聞いてます。だからどれだけこう愛して日本を愛しておられたのか、いやそれ以上にやはりイエス様を愛するという愛がですねあったということです。このコリント書のところを開いていただいたんですけれども、この5章の14節のところに、キリストの愛が私たちを捉えているからです。ですから法和先生のその伝道の動機っていうのも何かっていうと、キリストの愛に捉えられた。文語訳ではキリストの愛我に迫れりとなっているわけなんですけれども、キリストの愛のその迫り、それに押し出されて、英国での生活、今までの自分の生き方、もう一切を捨てて日本にやってこられた。言うなれば典型的な宣教師の一人であった。そしてその愛は変わらなかった。そして先生が一番その心に思っておられたのは何かっていうと、和解ということであった。 ですからもう日本で召されて、その亡骸は今もこの神戸のですね、四方ヶ原、六甲山のふもとなんですけれども、そこにもう亡骸が葬られています。もうちょっと前には私も何人かの方々と一緒に墓参で行きました。柏教会は、その法和先生にもうだいぶとお世話になったということで、行かせて、いただきましたけれども、今日もこの御言葉を開かせていただいて、この神の和解、それを私たちはまず最初に受ける必要があるということを思います。19節のところを見ますと、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させという言葉が出てきています。この世をご自分と和解させたという言葉です。この和解っていうのことは、簡単な言葉で言うと仲直りをするっていうことです。じゃあなんで仲直りしないといけないのか。それはお互いにいがみ合っている、喧嘩をしている、争っている、だから仲直りをしないといけないっていうことです。やっぱり何でも落としどころっていうのは非常に重要だと思います。ある人は戦争を始めるのは簡単だ、でもやめるのが難しい。ですからウクライナの戦争ももうなかなか落としどころが見つからない、もう今も続いている。でもそれは私たちも日常生活の中で誰かと言い争いをしてしまった、じゃあどうやって仲直りすることができるのか、どこで落としどころを見つけることができるのか、それはすごく大事なところだと思います。でも神様は私たちにこの和解の福音を伝えられた。そして仲直りしてほしい、もし私たちがお互いにいがみ合っているとするならば、やっぱりその原因、そしてどうすればそれが解決できるのか、それを見出していく必要があるわけです。中にはとっても難しい、そういう問題もあるかもしれません。しかし聖書を見ると、このキリストにあってという言葉がですね、ここに出てくるわけなんです。もうこれが重要な鍵だと私はそのように思います。英語では in Christ となって、キリストの中にあって和解していくことができる、仲直りできる、そしてまたお互いに許し合うことができる。ところが神様はですね、 この世に対して和解するっていうふうに言われてるんです。じゃあ神様と人間がどのように、喧嘩するっていうかですね、そういう状況になってしまったのか、それはこの19節の、後の方に出てくるこの背きの責任という言葉があります。背く、もう背を見せるということです。反発する。実はこのことに関してローマ人に手紙5章というところを見るとですね、6節にはこの不敬虔なものっていうのが出てます。不敬虔っていうのは敬わない、昔も戦前日本にも不敬罪っていうのがあったわけなんです。もう天皇に背く、もう不敬罪だってですね、今では信じられないような、法律が実際にあった。でも聖書の中に不敬虔という言葉が出てくる。それは何かっていうと、神を神と思わない、もう神様に背を向けているということであるわけです。そしてもう一つ、ローマ人に手紙の同じ5章の8節っていうところを見ると、罪人っていうですね、言葉が出てきているわけです。普通罪っていうと、法律を犯すってことになると思います。でも聖書が言っているこの罪人っていうのは、この世の法律の違反者というものではないんです。実は聖書には神様が人間に与えられた律法というものがあります。その代表的なものは十戒です。その十戒の中を見ると、私以外のものを神としてはならないと、刻んだものを作ってそれを拝んではならない、安息日を覚えてこれを聖としなさいっていうふうにですね、そういう決まりがあるわけなんです。そして中には殺してはならない、盗んではならない、そういう戒めが出てきます。でも律法を簡単に言うならばですね、2つの言葉で言うことができるんです。それは何かっていうと、神を愛するっていうことです。そしてもう一つは、あなたの隣にいる人を愛しなさい、もうこれが律法のすべてだということをイエス・キリストは明らかにされたということです。だからこの神様の律法は何だっていうのかっていうと、実はそれは愛するということなんです。私たちは自分が愛されるってことはものすごく求めると思います。人に要求すると思います。もう自分の言うことを聞いてほしい、これをやってほしい、相手に求めるわけです。でも相手に自分が求めていることをその通りにできるのか、自分が好きな人だったらできるかもしれません。でも自分が苦手な人とか愛せない人、そういう人に気に入られるようなことが喜んでできるのかっていうと、極めて難しい、もう不可能に近い時もあるかもしれません。だから一遍喧嘩してしまったら、なかなか容易に仲直りすることはできない、難しい、もう心に悩みを感じるっていう人もいらっしゃるかと思うわけです。しかし神様は私たちに解決を与えてくださった。それはこのキリストにあってっていうことなんです。そのイエス・キリストの中にあって、私たちは和解することができる、相手を許すことができるということです。そしてそこで重要なのは何かっていうと、神様と、そしてこの世ってあるんですけれども、自分との関係だということです。確かに私たちはこの世で生まれてきました。でも目的を持ってですね、生まれた人が果たして一人でもいるんだろうか、自分はこの目的のために生まれてこれをやり遂げるんだっていう人はですね、私は多分一人もいないと思います。物心ついていろんなことを経験し、そして自分の能力とかですね、思いとか、そういうところで、自分はこれをやってみようとか考える人はいると思いますけれども、 生まれた時から私はこの目的のために生まれてきたっていうのは一人もいないと思います。逆に自分は何のために生まれてきたんだろうか、そして今何のために自分は生きてるんだろうか、それを模索しては結構多いんではないかと思います。実は聖書は私たちは神様によって作られたものである、そう言ってます。難しい言葉で言うとですね、私たちは被造物だ、作られたものだ。作られたということがあるならば作った方がいるということです。創造の神、聖書はそのことを言ってるんです。すべてのものは神によって作られた。まあ、例えばですね、今私がこの教会堂の中でこの講談のところで話をしているわけなんです。この講談がなかったら私はもうめちゃくちゃ不便です。なぜならば聖書を持ってですね話しないといけない、まあ、結構重たいので疲れてしまいますので時間短くなるかもしれませんけれども、講談があるからここに置いてですね話ができる。そしてマイクがあるんです。これは何のためかというと、それは私の声が皆さんに聞こえるためにマイクがここにある。じゃあこれは地面から湧いて出てきたのか、決してそうではないんです。人間がこのマイクを目的を持って作ったっていうことです。だからここに存在しているものはみんな目的があって作られている。この教会もそうですし、皆さんが座っている椅子ベンチもですね、ちゃんと目的があって作られているものであるわけなんです。だから私たちが実は作られたものである、それを認識しないといけない。ですから人間がこの背いてきた、神を神とあがめない、それは何かっていうと自己中心に生きてきた。もう言うなれば自分が中心でですね世界が回っていると錯覚して生きてきたわけなんです。だからその自己と他の人の自己がですねぶつかり合うということが私たちの生活の中に出てきます。ですから神様はこの和解ということをですね進められた。そしてその和解をするということがこのイエス・キリストによって明確に表されたということであるわけです。まあ、イエス・キリストが十字架で死んだというのはですね、多分クリスチャンでない人も知ってると思います。じゃあ何のために十字架で死んだのか、知ってる人は少ない。まあ、神様は正しい方です。だから悪いことを見過ごしにはされない。まあ、聖書には神は義なる、その正義の神であるとそう言われてるんです。だから悪を悪として放ってはおかれない、必ず裁かれるって時があるわけなんです。まあ私たちはこの世で生きてます。中には悪いことをしてですね得してる人もいるんです。じゃあ悪いことばっかりしていったらそれでいいのか、そうとは限らない。なぜならば私たちの心の中には良心というものがあるわけなんです。時にはその良心が痛むということもあると思います。で、私は最初は意識してなかったものがありました。それは聖書でいうところの罪ということが分からなかった。人の悪口を言うとか、嘘をつくとか、それが罪とは全然認識してなかったわけです。でも私は誠の神様を信じる、まあ、クリスチャンになってからですね、嘘をつくのは悪いことであり、人と争いやることもいいことではない、そういうのがですね、分かるようになったわけです。なぜならば聖書に神は義なる方であり、そしてやがては裁きがあるということが聖書の中に記されてあるわけなんです。この世では裁ききれない罪っていうものがやっぱりあります。だから悪い人が全部得するものではなくて、やがては神の前に出て 裁かれなければいけないということが定められている。そのことを思ったらですね、自分はやっぱり正しく生きる必要があるんだ、そのことが心の中に思い出させられてくる。でもなかなか自分が正しい人間になるっていうのは難しい、そういうことを感じたことがあったわけです。しかしその中に実はイエス・キリストが私たちを正しい人間にしてくださる。なぜならば罪を犯してない人が実は罪を犯しているものを助けることができる。簡単に言えばですね、まあ川とか海で溺れてるっていう人が夏には出てきます。じゃあ溺れてる人を救うことができる人は誰かっていうと、溺れていない人です。いくら助けたいと思ってもですね、その助けたいと思ってる人が溺れていたら溺れている人を助けることはできないわけなんです。助けることができるのは溺れていない人、罪の中で苦しんでいる、その人を救う人は誰か。罪の苦しみ、罪の悩みがない、その人しか救うことはできないってことです。イエス・キリストが他の人と違うのは何か。たった一度も罪を犯したことがない。あのイエス・キリストを裁いたポンティオ・ピラトも罪を見出すことはできない。はっきりと言ってるわけなんです。じゃあ何のために来たかっていうと、それは私たちを罪の中から救う。そのために命を捨てる。まあ、時々その海で溺れてる、自分の子供を助けるためにお父さんが飛び込んだ、子供は助かったけどもお父さんは波にさらわれて亡くなったっていうような、そういう事故を聞くことがあるわけですけれども、愛する者のために命を投げ出す、そういう思いが人間の心の中にはあるわけです。まして神様は人間を創造した。何のために作ったか。それは奴隷とするためではなくて、対等に交わり、愛の関係を持つ。愛の対象として、神様は私たちを作ってくださったということです。ですからなぜ人間が身勝手に振る舞っていても、神様は裁かれないのか。聖書を読むと分かってきます。それは神様は、忍耐をして悔い改めて立ち返ってくるのを待って終わるためだ。そういうことがペテロの手紙の中に出てきているわけなんですけれども、神様は忍耐を持って愛を持って私たちが立ち返っていくのを待ってくださっておられる。そしてその和解、罪の許し、それをキリストによって実は完成してくださった。あの十字架の上に一切の罪の裁きが行われたということです。そして私たちは十字架によって自分の罪咎が許される。まあ今の時代も本当に罪深い世の中に私たちはいるなっていうことを思います。パレスチナのガザでもう何万人という人が死んだ。でもそのきっかけは音楽集会が行われてですね、何人かのユダヤ人たちが、まあ、犠牲になり、またさらわれていった。ところがそれがもう何万人という命が奪われるというような悲惨な状況になっているわけです。まあ私はそういうもうこと、またパレスチナでの惨状やまたウクライナの戦場の姿を見るときに、本当にこの人間というのは罪深いものだということを思います。もう日本でもオレオレ詐欺というのがですね、もう年々巧妙化し増加してきている。それどころかもう去年なんか夏に強盗に入っている、人の命も奪われるというようなですね、もうそんな時代の中に私たちは生きて いるわけです。だからどれほどそうした犯罪を犯す人がもう身勝手であり、自分のことしか考えないということを思い起こさせられるわけです。まあ私たちもそれほどひどくはないかもしれませんけれども、でも自分も決して正しい人間だということを言えない。実はそのことは法和先生にも当てはまった。クリスチャンホームに生まれてイエス・キリストのことを聞いてたんですけれども、反発してですね、もう家族に敵対心を持っていた。家族関係は非常に良くなかったということを聞いてます。もう悩んでいた。ところがですね、なぜイエス・キリストを信じたのか。それはお父さんの死がきっかけだった。まあ、お父さんは英国教会から中国に派遣された宣教師であり、また香港で監督を務めていたビショップ・ホーワーで、彼は夏の時に新学生たちを連れて伝道実習期間ということで船に乗って香港のいろんな島を回って福音を伝えていたわけです。ところがこの台風に遭遇する、今のような天気予報はないわけですし、熱帯地方ですからもうあっという間にですね、暴風に巻き込まれて船が沈没する。その時にビショップ・ホーは救命胴衣をつけていたんですけれども、一人の新学生がつけてなかった。自分のつけていたそのライフジャケットを彼に着せて海の中に沈んでいかれた。エレン・ホーは先生はイギリスにもちろんいたんですけれども、不思議な夢を見た。それはお父さんが枕元に立ってですね、ドロシー、なんでお前はイエス様を信じないのかと、悲しそうなですね顔をして、そしてパッと消えてしまった。もうびっくりして、それはもう夢だったけれどもどうしてなのか。そして後でお父さんが香港で殉教した。一人の人を助けるために自分の命を投げ出して、なんでこんなことができるのか。そしたらそれはキリストの愛だということが分かったわけです。キリストの愛が私たちを捉えている。キリストの愛我に迫れり。その思いがドロシー・ホーワー先生にも心に与えられて、彼女は非常に才能豊か、もう音楽の賜物がありですね、もう初見でどんな曲でも弾けたそうです。もうこの礼拝堂の後ろに小さなオルガンが、遺品として残されているわけですけれども、それこそ英国王室のですね、裕福な人の家庭教師になってピアノも教えておられた。また語学の才能もあり、先ほど言った朝鮮の人たちにももう流暢に会話ができた。日本語ももちろんそうですけれども、そういう賜物があってですね、もういろんな働きのできる先生だったんですけれども、キリストによって自分の今までの罪、本当に家族を許せない、そういう思いが十字架によってイエス・キリストのその愛の犠牲によって自分が許された。それはもう大きな感動となって先生の心を動かして、そして自分は一切を捨てて海外で伝道する、最初はアフリカに行くっていうそういう思いがあったんですけれども、バクストン先生に会って日本にやってくると、そして柏原に来られたということであるわけです。そして和解の福音を伝える。20節を見ると、私たちはキリストに代わる施設なのですっていう言葉が出てきます。キリストに代わる施設。この施設っていう言葉は、英語ではアンバサドー、大使とですね訳されている。全権大使。今私たちはこの世でキリストの姿を見るっていうことはできません。でも私たちの心の中にキリストが生きておられる。キリストの心をいただいて、私たちはこの神の和解、罪の許し、 それを語ることができるということです。19節の割に和解の言葉を私たちに委ねられましたとあるんです。だから私たちはイエス・キリストを信じた、このイエス様によって自分の罪が許された、父よ彼らをお許しください、十字架で祈られた、その言葉が私たちに与えられて、私たちは許され、そして許された人は人を許すことができるということであるわけなんです。まず私たちはイエス様によって許されて、そしてこの和解の福音が委ねられている。まあ、パウロはキリストの愛が私に迫っていると言ってこの福音を伝えてきました。そして後に続く宣教師も同じであるわけなんですけれども、このキリストの愛が私たちにも迫ってくるときに、じゃあ私はキリストの愛が迫ってくるならば何もしなくてよいと思うんだろうか、そしてキリストの十字架には何も起こさせない、そんなものなのかと、私たちはもう一度主の十字架の前に出て考える必要があると思います。まあ、私たちのこの教会のルーツっていうのは遡っていくならばですね、イギリスで信仰の復興運動をした、まあ、ジョン・ウェスレーまで遡るっていうふうに言われてるんですけれども、ジョン・ウェスレーも、まあ、優れた人でした。まあ、彼はオックスフォードの大学で学び、そしてまたもう几帳面やメソジストというふうに言われてですね、もう品行方正な正しい生活をしてキリストの福音を伝えたい。で、彼はアメリカ大陸にまで渡ったわけです。ところがアメリカでは彼は失敗して英国に戻ってきた。で、その時にモラビア兄弟団という人たちのグループと出会った。そしてその帰りの船がですね、大嵐になってしまって、もう多くの人たちは甲板に出てきてですね、もう神様助けてくださいとお祈りしてて、彼も出てきたんですけれども、なんとそのモラビア・ブレザレンという人たちはそこで集まって、まあ、老人も子どももですね、もうニコニコして賛美歌を歌っている、もう嵐で大揺れになってですね、一人の人に、なんでこんな状況の中であなたたちは喜んで賛美してるんですか、あ、もちろんそれは私たちはイエス様の十字架によって罪許されて救われましたから、恐れることは一つもありませんってですね、彼らは大嵐の中で神様を賛美し、そして船はですね、沈まないで、英国に無事帰ってきた。で、その時にモラビアの人がジョン・ウェスレーにですね、自分たちはロンドンのアルダスゲートで集会を持っているから、よかったら来てくださいと。で、ジョン・ウェスレーは非常にそれにもう興味を持って、そのアルダスゲートの集会に出かけていった。で、その時に、この読まれていたのが宗教改革を行ったルターのですね、ロマ書の公開、そしてそのジョン文が読まれた時に、なんとウェスレーは心に感じるものがあった。で、彼は日記に自分の心の中に怪しく燃えるものを感じたというふうにですね、彼は言ったわけなんです。そして彼によって言うなれば信仰復興運動というのが起こされていって、それまでもう教会は沈滞していたんですけれども、まあ大きな働きが起こされていき、まあ、それがもう海外宣教に発展していく、まあ、一つの流れが、まあ、私たちのところに、来ているということであるわけです。そしてその影響を与えたモラビア・ブレザレン兄弟団の人たちっていうのは、実はもともとはチェコでですね、まあ、言うなれば、まあ、宗教改革信仰復興運動が起こされて人々は覚醒し、このイエス・キリストの十字架の福音を伝えないといけないと言ってたんですけれども、既成の教会から迫害されて、もう彼らは、まあ、まさにジプシーのように流浪の旅に出たわけです。その時にその窮状を見かねた一人の人がドイツにいた。それはツイゼンドルフっていうですね、伯爵であり広大な土地を持っていたわけです。 で彼はある時に一つの絵を見ました。それはエッケホモ、彼を見よという、このキリストのもう無新しい十字架の絵であった。その十字架の上で肉が裂かれて血を流されている。そしてその下にはまあラテン語で書かれてあったそうですけれども、私はあなたのために十字架にかかった、あなたは私のために何をしたのか、その言葉に彼は打たれたそうです。そして彼はそのモラビアの人たちが行くところがなくて困っている、なんと彼は自分の領地を開いてですね、彼らを住まわせ、また他の迫害を受けている人たちも彼の領地の中に入れて保護をする。もう自分の財産をもう使って彼らを養っていった。そしてそれがもうウェスレーにも影響を与えていったということであったわけです。まさにキリストの十字架、それによって大きな感動、力が与えられた。私たちも同じであろうと思います。私はあなたのために十字架にかかった、あなたは私のために何をするのか、それは私たちにも与えられているメッセージではないかと思います。何よりも私たちはイエス・キリストによって罪が許された、この福音を私たちは伝えるもの、そしてまた人を許す、愛する、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この教会は93年の歴史を持っています。しかしそれは一人の人が本当にイエス・キリストのもとに立ち返り、またキリストの十字架によって自分の罪が許された、それが一つの大きな働きとなり、そしてまた自分をも捧げる、そのことによってこの柏の地にイエス・キリストの福音が伝えられました。また私たちもこのことを受けている、この和解の福音を今のこの時代に私たちも伝えることのできるものにさせてくださるようにお願いいたします。キリストにあって神様は私たちと和解をしてくださり、そしてまた背きの罪を一切をキリストに負わせ、そして私たちに逆に和解の言葉を委ねてくださっておられます。どうぞキリストに代わる施設として、私たちはこのキリストの救いを伝えるものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。